愛する皆さん、インターネットを通して礼拝に加わってくださっているそれぞれの場所にある愛する皆さん、皆さんお一人お一人の上に父なる神様と御子イエス・キリストからの恵みと平和とが豊かにありますようお祈りをいたします。先ほど子どもたちのための説教の中でも触れました。その前に触れました。先週の火曜日、熊本で再び大きな地震が発生した。ニュースでそのことを皆さんご覧になられていると思います。多くの被害が報道されています。亡くなられた方数十人に及ぶという、そのようなこともすでに知らされています。ちょうど10年前の大地震からようやく復興しようとされている、そういう中での再びの大災害、どれだけ多くの方々が落胆されていることかと思います。私たちの教会の交わりの中には熊本出身の方が幾人もいらっしゃいます。直接ということでなくても、皆さんの中に熊本と縁のある方、そういう方と関わられているという方は少なくないでしょう。これ関係の方の安否、その被害の様子、そのようなことをこれからいろいろとお聞かせいただくこともあるかもしれません。まだどのようになるか分かりませんけれども、教会として今後の支援などに関わらせていただくということもあるかもしれません。大きな地震ということであれば、6月には南米ベネズエラでも大きな地震がありました。日本では驚くほどニュースにならなかったことのようですけれども、わずかに伝わってくるニュース、あるいはインターネット上に伝えられているその被害の状況というのは凄まじいものです。いろいろな事情から多くの基準を満たさない建物が建っていて、それがことごとく倒壊している、そのような様子はニュースで報じられていますけれども、その被害の大きさにもかかわらず日本での関心は低いようです。私たちの教会が属する日本キリスト教団では、この地震の、ベネズエラの地震の被災者救援募金の呼びかけがもう始まっておりますけれども、私たちの教会ではまだ対応できていません。このような自然災害、避けられないことかもしれません。一方で戦争のようなことは決して避けられないということではないはずです。私たちは今年も8月を迎え、平和実現への思いを新たにしようとしています。とはいえ、私たちには現に今もこの地球上で行われている戦争の現実にどれほど関心を寄せているか、その終結のためにどれだけ祈りまた行動することができているかと問われるならば、誠に怪しいのです。すでに数年に及ぶ戦争があちらでこちらで行われています。何万人という死者が数えられている、その戦争紛争によって破壊された町や施設、その映像は毎日のように流れてきます。そういったものに私たちは目を向けるように仕向けられているようで、しかしどれだけ見ているのか、次から次へと流されるニュースを右から左へ消費しているだけかもしれません。しかし少し調べてみればわかる、今まさに戦争を行っている当事国のいくつかに、この私たちの国からも様々な形で資金が投じられていると言います。 にもかかわらずです。にもかかわらず私たちはどこかそれを他人事のように聞き流してしまっています。それは人間の本性なのかもしれません。人間というものはある意味では根っからの自分ファーストなのです。自分本位なのです。自分のことが第一、自分が直接関わることが優先、自分の手の届くテリトリーというものがある。しかしそこから離れれば離れるほど私たちの関心は薄れます。そして私たちの視野に入っていてもその存在感は小さくなっていくのです。それはある意味では仕方のないことです。私たちは全知全能者ではないから。神様であれば私たちの隠れたところまでご存知。神様とはそういうお方だと私たちは理解しています。たとえ私たちが隠しておきたいと思っていることでも全てご存知である。私たちが陰でこそこそしようとしていることも全部神様はご存知である。私たちはもちろんそういうことをただ理屈で言っているのでも、そのようなお方に常に見られているものとして生きようとしています。そのお方は全てのもの、全ての作られたものを等しくご自分の視野にお納めになられて、偏り見ることなく扱ってくださるはずです。神とはそういうお方です。けれども私たちは神ではない。それでも私たちは開き直るわけではありません。主様は私たちが小さなものの一人をないがしろにしないようにと今日お教えなのです。そしてそうしてこそ互いに平和に過ごすことになるとおっしゃるのです。互いに平和に過ごしなさい、主耶様はそうおっしゃいます。そして同時に自分自身のうちに塩を持ちなさいともおっしゃいました。翻訳では分かりにくいことですが、もう少し正確に言えばイエス様はここで2つのことを並べて言われたのではありません。1つのことをおっしゃったのです。あなた方は自分たち自身のうちでは塩を保って、そしてお互いに相手のうちでは平和をなしなさい、そうおっしゃったのです。自分たち自身のうちでは塩を持て、そして互いに相手のうちでは平和をなしなさい。私たちには塩が必要です。塩は単に味付けのためだけにあるわけではない、生きていくのに必要な不可欠な栄養素です。塩がなければ味付けだけでなく命そのものが損なわれる恐れさえ生じます。もちろん取りすぎてもいけませんが、適切な塩は必要なものです。もちろんイエス様がここでおっしゃっているのは栄養学のことではありません。私たちの対人関係のことです。人は皆火で塩味をつけられる。イエス様はそうおっしゃいました。人は皆火で塩味をつけられる。対人関係で私たちに必要な塩はいわば火によって得られるものだとおっしゃるのです。とはいえその火、それはイエス様がここで激しい言葉を用いて言われている地獄の消えない火のことではないでしょう。 私たちは地獄の豪華、あるいは火災のような私たち自分ではコントロールできない火、そういうものに頼らずとも、ある程度火を管理することを知っています。何十万年も前から人は火を管理してきました。もちろん実際の火のことではありません。対人関係に必要な火です。端的に言ってしまうならば、私たちはこの火の管理がうまくはない、むしろ失敗してきました。大火事にしてしまう。自分で管理できると思って火遊びをして大火事にしてしまうのが私たちの現実でしょう。まだ火を管理するには熟練していないのです。けれども、その火をしっかりと管理してくださる方があると私たちは知っています。信じています。私たちが良い対人関係を作っていくために受けるべき火を管理してくださるお方、そのようなお方があることを知っているのです。その方、私たちが無意識のまま主を信ずるこれらの小さなものの一人をつまずかせるもの、人をつまずかせる小さなものを一人をつまずかせるものに私たちがなろうとしているようなと、無意識のままにも、その私たちに警告を与えてくださるお方です。私たちが自分をつまずかせているものが何であるのか、それは片方の手なのか、片方の足なのか、片方の目なのか、それに気づかせてくださるのがそのお方です。私たちが命に預かるものになれるように、私たちが神の国に入れるように、そのために何をすべきか、自分の何を切り捨てるべきか、そのことを私たちに問うてくださって、それを私たちが捨てるべきものを捨てていく勇気をお与えくださるお方、そのお方です。イエス・キリストです。神を信じ、主イエスに従う、そのような思いを与えられて、人々の前で告白し、私はクリスチャン、キリスト者として生きていく。私たちはそのような時を与えられて、教会に連なるものとしていただいてきました。しかしそのようなことを告白していても、今日の申命記でモーセが警告しているように、私たちの心は相変わらず固くなになるものであることを忘れてはならないでしょう。もう一つの朗読箇所、ヘブライ人への手紙。この手紙を記した使徒は、私たちが信仰者として歩んでいるならば、なお天の父から鍛えられなければならない、鍛錬を受けなければならない、もっとはっきり言えばしつけられなければいけない、しつけを受けなければいけない、そう教えています。私たちに与えられた信仰とは、何かを達観することではありません。何かを達成することでもありません。むしろ始まりです。今日朗読されたこのヘブライ人の手紙の直前には、私たちは信仰の創始者であり、また完成者である主イエスを見つめながら走り続けるのだと教えられています。主イエスというお方を私たちの信仰の創始者、始まり、そしてまた完成者、目標、そのようなものとして見つめながら、平和を実現する神の子として完成されることを願いながら、その道の途上を、 天の父のお与えになられる鍛錬の道として、訓練の道として行く、これが私たちに与えられた信仰の道です。今日の自分は昨日と同じではありません。そして今日の自分は明日の自分と同じでもありません。私たちの中には捨てられるべきものがある、鍛えられなければいけないものがある。捨てられ鍛えられて、今日明日と私たちは変えられていくのであります。祈りましょう。天の父、平和を実現するものになるようにと道をお示しくださり、私どもをその営みを共にする教会の群れへとお招きくださいましたこと感謝いたします。私どもの歩みはなお足元のおぼつかないものでございますが、どうぞ日々私どもを励まし、また鍛えてください。まっすぐな道をまっすぐな足で歩むものとならせていただけますよう心から願います。この歩みを共にする教会の群れを、またここにつながることを導かれた一人一人を、あなた様の御手のうちに祝してくださいますように。主イエスキリストの皆によって祈